の招きの言葉。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21の17番、賛美歌一編の7番、1節と2節を賛美をいたします。増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文3番、詩編第8編、別冊講読文の2ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の2ページです。詩編第8編。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの威光をたたえます。幼子、血のみ子の口によって。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡る者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。使徒信条によって信仰を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に耳を傾けましょう。マタイによる福音書第11章25節から30節、新共同訳新約聖書の20ページです。マタイによる福音書11章25節以下。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、一回りのこの世の旅路を導かれ、主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださり、ありがとうございます。あなたはあなたの姿に似せて私たちをお作りになりました。あなたが私たちに近く共にいてくださるように、私たちも互いに近く共にいるためです。それなのに私たちは過ぎます10月、あなたに背き自分中心で歩みました。自分の望む善を行わず、望まない悪を行っている私たちはなんと惨めな人間でしょうか。しかし神様、あなた様は今日もまた私たちを慰め、御言葉によって新しく作り上げてくださいます。どうぞ全世界に立てられている説教者を通してお語りください。世界中の教会では今日は聖徒の日として、天にある神の家族を記念しての礼拝が捧げられています。私たちの教会では9月にその礼拝を守っていますが、神様、与えられたあなたの命を歩み通した、今は天にある方々が残してくださった信仰の遺産が、地上を生きる私たちを支え導いてくださいますようにお祈りをいたします。世界の主よ、あなたがお作りになった世界を憐れんでください。あなたは命を祝福してくださる方です。作られたすべての命が守られて生き生きとあることを喜ばれる方です。世界の中で歪められている命や暴力によって奪われる尊厳があることは、あなたを悲しませることです。主よ、どうぞすべての者たちが世界のどこでも本来の祝福を受け取ることができますように、私たちを平和を作り出すことへと押し出してください。国を治めるリーダーたちが誠実に世界と関わり、主の平和を求めていけますように。トルコとギリシャで大きな地震がありました。どうぞ必要な助けが備えられますように。世界中に新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々がいます。その方たちに癒しが与えられ、感染症が一日も早く収束しますように。医療に従事なさる方々のご健康と働きをどうぞお支えください。慰め主なる主イエス様、大切な方々を今あなたにお委ねいたします。 病の中にある方や、弱いを重ねるゆえの労苦を味わっている方、家族の介護や育児を頑張っておられる方、受験のため備えている学生たち、オンライン授業に疲れている学生や子どもたち、精一杯感染防止に気をつけながら社会で働く社会人たち、愛する者を天に送り悲しみの中におられる方々、被災して困難な生活を強いられている方々、まだ神の言葉に出会っていない家族、そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに重荷を負い人生の課題と取り組んでおられます。神様、どうぞあなたが最善をなしてください。いえ、必ず最善をなしてくださることを信じる信仰を与え、祈る言葉を私たちの口に与えてください。教会の頭なる主よ、あなたはいろいろなものを教会に集めてくださいます。色とりどりの糸から一つの美しい作品がなるように、あなたは私たちを織り上げてキリストを頭とする一つの体としてくださいます。花小金教会のメンバー一人一人を御言葉と聖餐の糧によって養い、日ごと聖霊の賜物で満たしてください。ここで救い主と出会う人が与えられますように、これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。読み続けているマタイによる福音書、今日はイエス様が父なる神様を賛美なさっていらっしゃいます。その内容は、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりましたというのです。これらのことというのは、これまでのところで語られていたことで、神様の恵みが世界に満ち満ちる日がイエス様によっていよいよ始まった、だから生きる方向を整えようということです。その知らせが、知恵ある者や賢い者には隠されて幼子のようなものに示されたと主はおっしゃるのです。神様に立ち返らずイエス様に敵対しようとしている人々がいる現実がこれまでのところで記されていました。そういう人たちは知恵ある者や賢い者で、福音が分からなくなっているというのです。なぜならば、その人たちは自分の知恵で神を知ろうとする、いえ神を知ることができると考えるからです。実際には人間の知恵で知ることができる神は人間が作り出した神に過ぎません。神様は私たちのイメージの中に収まるほどに小さな神様ではないのです。私たちを高く超えておられる方、御言葉によって示される方ですから、神様は信じる方なのです。愛する方なのです。神様のことが何もかも分かったから信じたり愛したりするのではありません。分からないことがあっても神を信じ愛する、信頼して愛しているからこそ、神様の御心を祈りの中で尋ね求めながら生きていく、その歩みの中で神様がどういう方であるかを知らされていくのです。イエス様は、幼子のようなものには神様の福音が示されているとおっしゃいました。幼子というのは、素直で純粋なものという意味ではありません。これは知恵あるものや賢いものとの対照ですので、知恵がない、賢くないということです。 先ほど購読した詩編第8編に、天に輝くあなたの意向をたたえます、幼子血の御子の口によってとありました。神様の意向をたたえる私は幼子のようなもの、知恵のない愚かなものに過ぎないという詩編です。そういう弱いもの、愚かに見えるものにこそ神様の福音が示されていると主はおっしゃるのです。イエス様はどういう方法で神様のことが伝えられるかを26節でこのようにお語りになりました。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。先週の礼拝でイエス様と父なる神様、この父と子の親しい関係というものを知りました。イエス様と父なる神様は一つだということです。イエス様を通してしか私たちが神様を知ることはできないのです。イエス様はユダヤの地で三十数年のご生涯を生きられた方です。その姿は他の人と特に変わってはいませんでした。誰が見ても、ああこの人は神の子、救い主だと分かるような姿ではなかったのです。だからその御言葉や御業を受け入れない人も多かった。今の私たちの間でも同じようなことが起こります。イエス・キリストの教えは素晴らしいけれども、この一人の人にこだわらなくても良いのではないかな、立派な教えを説いた人は他にもいるから、誰か一人ではなくて理念とか真理とか何か大きな存在みたいなものを神にすればいいのではないかなと、神様を抽象化してしまう。これが主のおっしゃる知恵あるもの、賢いものと言われる人たちの考えです。一方、ナザレのイエスという人を神の子、救い主と信じることは幼子のような愚かなことに見えるのです。そのような現実の中にありつつ、イエス様は私のもとに来なさいと語られます。私のもとに来なさい、父なる神様からすべてのことを任せられている私のもとに来なさい。この方が示してくださらなければ誰も父なる神を知ることはできない、そういう方であるイエス様のもとです。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからである。毎週礼拝で私がお祈りを捧げておりますが、鳥なしの祈りの内容が多くを占めています。その中でいつもお祈りすることは、皆さんそれぞれに人生の重荷や課題があるということです。牧師にいろいろとお話しくださる方もいらっしゃいますが、私が全てを存じ上げないけれども、いろいろな人生の重荷や課題がお一人お一人に終わりだと思います。教会は皆さんお一人お一人のご生涯に寄り添い続けますが、人間には限界があります。私自身、講壇に立って皆さんのお顔を見つめながら、ああ過ぎた一週間この方たちに寄り添いきれなかったかもしれない、みんなどんな一週間だったのかなと思いを馳せますけれども、イエス様は皆さんのことを十分に知っていてくださいます。そのことを確信しているからこそ、イエス様に皆さんの人生をお委ねする祈りを毎週祈ることができるのです。 イエス様は、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られるとおっしゃいました。首輝きを追うというのは、絵と写真をこのホームページの式次第の次のページにちょっと載せましたけれども、こういう感じです。首輝きというのはもともと重荷を負うときに使われる道具です。牛などの首につけて作業をしたり重いものを運んだりします。首のところにかけるので、頭を垂れなければ首輝きを担ぐことはできません。私たちが読んできた三条の説教の中に、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐという言葉がありました。あの時のメッセージで、柔和の反対は頑なだと申しました。頑なというのは、文語訳の聖書ではうなじ小脇と訳していた。首筋、うなぎのところが硬くてですね、首を縦に振らなくてことごとく横に振るのです。旧約聖書ではイスラエルの民をそのように言っています。うなじを硬くする民、神様に従順ではない民です。そしてうなじが硬いということは頭を垂れないので、誰かと一緒に首輝きを追えないのです。誰かと一緒に首輝きを追わないと重い荷物を運べません。逆に首輝きがあって誰かと共に追うからこそ重荷を運べます。当時のイスラエルの人たちにとって首輝きというのはイコール掟だったんです。人生の重荷を背負いながら生きていくとき、最も優れた手立ては律法の掟に生きることでした。神の民が神の民にふさわしい生活をするのにどうすればよいか、旧約聖書の律法にはこのように歩みなさいとたくさんの掟が記されています。律法は神様から与えられた恵みの言葉で、ユダヤの人たちは与えられた神の律法を大切にしていたのです。他国に虐げられても神の言葉が彼らを励ましました。けれどもだんだんと律法の言葉が救いを得るための義務として捉えられていったのです。律法の言葉を遵守せねばならない、そうすることで神の民として認められるのだ、そう言って学者たちは細かく規定された生活をすることを教えた。そしてあの人はちゃんと律法通りにしているかなという監視が生まれ、掟が人を裁く材料になっていきました。その根本にあるのは自分が正しい、あの人は間違っているという自分中心主義です。そんな裁き合いの中でイスラエルの人々は疲れていました。イエス様はおっしゃいました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを追い私に学びなさい。私に学ぶというのは勉強するというよりも従っていくということです。イエス様と一緒に首輝きを追って重いものを運んでいくということです。重いものといえば思い出すことがあるのです。小さい頃、私が育った田舎町では毎年の神社のお祭りで子供がおみこしを担いで町路を練り歩くという行事がありました。男子も女子も必ず担がねばならないのですが、一般的には大人みこし、女みこし、子供みこしという区別があるはずなんです。私の記憶では子供も 大人みこしを担いでいたんです。おみこしに4本の棒があって、4人で1本ずつ担ぎます。そして町を練り歩いて、各家の前で一旦止まっておみこしをくるくる回すのです。何かの祈願だったようですが、まあ、ここは教会ですのでおみこしのお話はこれ以上はいたしません。何が言いたいかというと、子供4人で重たいおみこしを担いでいるのがかわいそうになって、途中で大人たちが手伝ってくれたのです。4人の子供の隣に大人が1人ずつついて一緒に担ぐのですが、なぜか私のところには誰も来てくれなかったのです。私以外の他の3箇所が大人プラス子供で担いでいるのでよく持ち上がるんです。残り1つの棒には子供の私1人だけ、3箇所が持ち上がるので余計に私のところに比重がかかって、もう限界を超えました。もう担いでいるふりをしてほとんど棒にぶら下がって、もうなされるがままにくるくるくるくる回されていました。その様子を見た祖母が、誰か行ってあげてと叫んでいました。それで私が一人だったのに気づいてくれた大人の人が来て、私の隣で棒をひょいと一緒に持ってくれた時のおみこしの軽さといったらありませんでした。そんなことを思い出します。皆様にもおみこしの ご経験がないとしても、人生の重荷を負う辛さはどなたもお感じになっておいでだと思います。私たちは長い旅を重荷を負って歩き続けているように生活しています。一週間の間で水筒の水、心に注がねばならないお水もいつしか飲み干してしまいます。心はカラカラです。最近はめっきり寒くなって乾燥してお肌もカラカラです。そんな時オアシスに至るのです。それが礼拝です。ここで新鮮な水のほとばしる泉を見つける、腰を下ろしてお水を飲んで心の渇きを潤すのです。そして生きていくための心のお弁当をイエス様からいただく、はあ生き返った、そういう休息が主のおっしゃるあなた方を休ませてあげようなのです。休ませるというのは仕事などから一旦離れて休む、そしてリフレッシュされて新しい気力を与えられて再び働きに戻っていくという意味の言葉です。重荷がすべて取り除かれて一切疲れなくなるというのではありません。イエス様のもとでリフレッシュされて、もう一度しっかりと重荷を負いつつ歩み出していくことができるのです。イエス様は私の首輝を負い私に学びなさいとおっしゃいました。そのこと自体に安らぎがあるとおっしゃいました。私は柔和で謙遜なものだからだというのです。柔和は軟弱ではありません。イエス様の柔和さは自らが苦しみを吹き受けることを通してことを成し遂げていくという柔和さです。内側に大きな力を秘めた柔和です。その大きな力が誰かを傷つけるために発揮されるのではなくて、自らが痛みを引き受けることによって発揮されていく、それがイエス様の柔和です。そしてまたイエス様は謙遜な方です。今日の招きの言葉は、主が十字架におかかりになる前に弟子たちの足をお洗いになったところの御言葉です。当時足を洗うのは奴隷の役目でした。イエス様は私たちの足を洗ってくださる、私たちに使い抜いてくださる方なのです。私たちは今年コロナウイルスの影響によっていろいろな集まりや親しい交流を控えなくてはならない日々を送ってきましたけれども、私たちの生きる目的である礼拝だけは工夫をして続けてきています。インターネットをなさらない方々は修法と説教原稿によって礼拝をお守りになっています。礼拝は英語でサービス、奉仕という意味です。 昨日私たちプロテスタント教会は宗教改革記念日を迎えましたが、マルチン・ルターは礼拝において第一に奉仕するのは私たちではないイエス・キリストだと言いました。イエス様が私たちに仕えてくださっている、謙遜と柔和の限りを尽くしてくださっています。私のもとに来なさいとお語りくださり、全責任をお取りになってくださった方、十字架の上で罪人のために使い抜いてくださった方、この方の後に従っていきましょう。私たちも互いに足を洗い合い、励まし合っていきましょう。リフレッシュされて11月をご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、私たちのために謙遜と柔和の限りを尽くしてくださり、私たちに誠の休息、リフレッシュを与えてくださることを感謝いたします。私たちが追うものはあなたの首引きです。苦労することの中ですら平安であることができる、そんな主と共に生きる道を与えられていますことを感謝いたします。疲れを嘆かずには折れない私たちの弱さをあなたはよくご存知です。どうぞ御言葉の中で憩わせてください。そして主の愛で互いに愛し合う喜びを教えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌第1編の517番1節と2節を賛美いたしましょう。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。感謝と献身の思いを、祈りを賛美に込めてお捧げいたします。賛美歌21-65-2番。
Thank you.
今日もご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。今日は夕方 CS の礼拝がございます。今週の木曜日ですけれども、聖書研究祈祷会はお休みになっておりますので、よろしくお願いをいたします。また新しい月になりましたので、祈りの課題を新しくしております。どうぞ覚えてお祈りしていきましょう。次週の礼拝予告をどうぞご覧ください。次週はクリスマス委員会を礼拝後に持たせていただきます。それでは唱詠賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。